どうも、三木達夫です。
どうも、折島一平です。
本日はですね、
はいはい、
あの浅草東洋館の楽屋から、
ね、いやいやいや、
お送りしますけど、
我々の戦場ですよ。
そうですよ、
今ね、一目で終えてきましたからな。
そうですね、今日もいいお客さんでしたね。いっぱいお客さん入ってますね、東洋館。
まあ、あの、ヨボ、ヨボ、ヨボ、ヨボ、YOBO、音がこうね、
はい、
ちょくちょくこう浮いてたっていうようなね、
今日反応早かったですね。
そうね、ね、いつもよりね。
今日はこの後、初出場の独演会、
そうよ、
漫才ですから。
我々のご研究会のな、
そう
ですね。年は離れてる大先輩ですから。
早稲田のね、出身。ね、ガラパゴスイッチ、ね、うん、この、まあ、シーズン1始まりました、ポッドキャスト。
相棒じゃないんだから。
はい、メールが来たんですよ。
お、
なんでちょっと紹介したいと思います。
嬉しいね、ありがたいね。見てくれんの。
そうですね、うん、まずは、はい、東京都男性エピーロさん。折島さん、達夫さん、こんにちは。
どうも。
ツイッターで米粒社協のポッドキャストが始まったことを知り、第2回まで聞いたところでメールを書いています。
ああ、片付けのございますね。
2回ともとても面白かったです、
うん、
それにしても何でしょうか、この情報量。単位時間あたりの情報量が多い上に長いというお得感しかない掛け算。一度聞くとかなり疲れるのですが、繰り返し聞いてしまいます。そもそも達夫さんが情報量の多い人なのに、折島さんと一緒だと普通の人に思えてくるこのイリュージョンです。濃い味のものを食べると口の中の水分を持っていかれますが、お二人の話を聞くと頭の中の何かを持っていかれます。初回のザインとゾルレン、まあ、存在と時間を3ページで挫折した身としては、初っ端からつまずきそうになりながらも刺激的な内容に引き込まれ、さらにはお二人の話は自分の思考のきっかけにもなり、怒涛のトークを聞きながら同時に自分の妄想も止まらなくなるという綱渡り的体験で、やっぱりどっと疲れます。NHK ですらゆっくり噛んで含めるように分かりやすく説明しようとするこの時代に、気を抜くと置いていかれるようなトーク、お二人は私にとって大変貴重な存在です。番組を聞いている時の感覚が何か似てると感じ、いろいろ考えた結果、うん、BBC のドキュメントだという結論に至りました。これからもお二人の楽しいトーク心待ちにしております。例大祭のポスター素敵です。4日の火曜日の会のチケット取りました。今から楽しみです。
何から何まで感謝感激戦車突撃でございますよ。
感謝感激戦車突撃、ありがとうございます。こういう人いますよ、
ね、嬉しいね。
あの例大祭、
うん、
グッズもね、
はいはい、
ゾクゾク作ってますから。
なんかもうすごいね、はい、開発部長みたいになってるけど、
折島一平画伯によるですね、
うん、
今までのチラシ、事前チラシ原画集、
これが溜まってんのよ、何百枚も
でしょ、
うん、
でその中から、うん、まあ、96ページ、
うん、あ、そんななっちゃった、
はい、
うん、
一冊2000円で
これでもね、厳選したんですよ、ちゃんと、
はい、
何でもかんでもね、見境なくぶち込んでるわけじゃないんですよ。
西暦でいうとね、1999から、うん、2016までの17年。
それぐらい遡るかい。
そうですね、一番最初鳥肌さんと鬼畜寄せやった時のチラシが、
中野芸能衝撃場ね、
あれが古かったですね。まだ90年代だったんですけどね。それに、はい、まあ感謝感激戦車突撃は入ってないですけども、うん、米粒社協の小言っていう湯飲みを湯飲みを作りましたから、
あるでしょ、皆さんの銭湯行ったりするとさ、
はい、
ね、貼ってあったりするでしょ、はい、こう手ぬぐいに染め抜いたやつなんかね、
戦闘、あ、岩盤浴より戦闘浴っていうのが入ってますから。岩盤浴より戦闘浴、
俺は入ってないの、有酸素運動より自由民権運動、
あ、入ってます、残念ながら入ってます、
残念ながら、
残念ながら入ってます。バサロワ法とかも入ってます。
それぞれ、ね、鈴木大臣ね、
そうです、そうです、
バルセロナオリンピック、
うん、まあ、ネタでね、ちょっと湯飲み作ろうじゃないかなんていうネタもありましたから、
うん、ああ、そうね、
まあ、なんかそれでどういう
親父の子とお宅の子と、
そうそう、うん、入れてこうっていうね、うん、まあ、あとはクリアファイル、
うん、
折島画伯の
クリアファイル、
可愛らしいね、
俺の絵に行くはクリアファイルって誰も書類挟んでくれないんじゃないの、
大丈夫、中がちゃんと見えるようになってますから、
大丈夫、
はい、ちょっと、魔除けにね、魔除けにクリアファイル あるといいですから、魔除けにぜひ皆さんね、
うん、
買いに来ていただければと思います、
はい、
まあ、もうパンフが2000円、
うん、
で、
それがね、パンフもあるの、
パンフじゃない、チラシ、
あ、
チラシの原画集、画集が2000円、
うん、
で湯飲みが1000円、
湯飲み、
クリアファイルが500円ぐらいな感じの価格感で、
そんなにあれでしょ、なかなかお得感じゃないですか、
なかなかお得ですよ、
全然アコギな匂いしないでしょ、
はい、
ね、
もうここでしか買えないというのをね、どんどん入れていきたいなと思ってます、
売れてくれ頼む、
うん、はい、で先週は玉結び、
はいはい、
浅草キッドの玉さん、
玉袋さんのね、とうとう呼んでいただ
き、コンビで出させていただきまして、
うん、安藤アナとね、
そうですよ、
はい、男4人で、まあ偉いなんか、ムクスケキ顔ぶれのな、
そうですね、うん、まあ反響もすごい大きくてですね、
そう、
ありがたい、
いろいろしてんの、
そうですよ、チケットもね、売れまして、う
ん、はいはい、
で 米粒社協のガラポゴスイッチ待ってましたというメールもいただきました。お折島さん、佐藤さん、こんにちは。
こんにちは。
米粒社協のポッドキャスト開始すごく嬉しいです、うん、まずは1話を聞きました。おザインとゾルレ、タイトルが難しそうで腰が引け気味になりながら聞き始めたんですが2010年でも折島さんはミステリーや西角一加減、ね、いや邪馬台国九州説の話をしててそのおなじみ感に安心しましたこれがおなじみになってんのおかしいな。
毎度おなじみみたいな、ご存知みたいな。柳は三木松師匠じゃない
のよ。折島さんの黒人に優しく理不尽に厳しくでニヤニヤしちゃいました電車の中で聞いたのちょっと後悔しました。黒人に優しく理不尽に厳しく入れましたね湯飲みにもね。感想のメールを送るアドレスをポッドキャスト内でアナウンスしましたということで、まあ、うん、メールフォームを見つけてメールくださいました。例大祭に行くべき画策します、またメールしますということでいただきました、はい、宮下さん
引き続きお待ちしてますよ、
ね。お礼ということでメールをいただきましたね、うん、
何、
小野田博さんが帰国され連続企業爆破事件が起きた1974年生まれ、好きな映画はサンマの味、好きなドラマはシャツの店、好きな俳優はデュー・チシューと有馬稲子、好きな敬礼は海軍式、文字数多めの自己紹介ですいません、平山修吉と申します。米粒社協というコンビを知ったのが、許可局に折島さんが登場した2年前のちょうど今頃だったと思います。東京ポッド許可局にね、折島さん来たと。その時以来それぞれのラジオ番組はもちろん、ガラパゴスイッチ、シネマンダンの音源を繰り返し繰り返し
繰り返し繰り返し繰り返しこの右健一はこのいつ見てる
丹波哲郎、まあ、古典落語を聞くためのに聞いていました
映画砂の器を見てください、
その結果笑いの沸点が上がりまくり、米粒社協以外ではなかなか笑えない体になってしまいました。体の
病気だよ、ね、ちょっとした症状だよ。
そんな私の病状を知ってか知らずかポッドキャストスタートということで、うらしさのあまり音源を聞く前に取り急ぎメールを送ってしまいました。推進、まあ、山一国の場所なんですが、折島さんと一緒で間違いなく九州です、うん、断言なさってますよね、まあ、九州だと思いますってことですよね。ただし博多湾岸ではなく遣唐使の最後の寄港地でもある五島列島の福江島にあったのではないかと思っています。理由はかなり長くなるので、いつかライブでお話しする機会があったり時にでもできたらと思ってます。だって
これね、この平山修吉さん、
はい、
あの物書きの平山修吉さんじゃないだろうね。
わかんない、そうかも
しれない。いやでも1974年生まれだから違うか、
違うかね、
まあ、平山修吉っていう名前は、ね、はい、あの小津の映画でよく出てくる、
はい、
あの役名ね、ええ、あのその大学教授とかさ、
あ大体それでね、
沢沢隆一とかサブリシンとかがやる、うん、あのお父さんの 役名が平山修吉っていう名前が多いんだよね。
それを知ってて、
うん、そうですね。実際平山修吉さんっていうペンネームの、うん、あのその要するに、まあ、評論家っていうのは著述家の方いるからさ、また年齢が合わないから多分、まあ、同じ
名前で進んだんだけど、落語好きが岩田の隠居とかっていう名前で投稿してくるのと一緒ですよね。
そうそう、
ベニラ棒生だと、
そう、バンジー世話黒、
ありがたい、
赤い御門の神みたいな、
ありがとうございます、まあ、そんなこんなで、うん、10月3日4日例大祭
迫りましたよ、
来てるわけなんですけど、スポンサーがつきました。スポンサーが
ご既得な方がいるね、また、ええ、
うん、まあ、一口数万もするんですけれども、うんうん、乗ってくださったスポンサーが2社あるんで、うん、ちょっとポッドキャストでも紹介したいと思います。あれ、はい、資料ありますよね、
うん、これさっきね、
はい、うん、じゃあちょっとね読み上げたいと思います、
はいはいはいはい、
まず、うん、株式会社森製麺所製麺所って言っても麺っていうのは綿、
わ、
綿と書いて麺、うん、これはですね、事業は寝具および座布団など綿製品の販売、リフォーム、森製麺所というところがね、で、無理やりなんですけど、米粒社協の米に関する商品をちょっと宣伝ということで、米麺、米に綿と書いて米麺、
うん、
米からできた綿ではなく、アメリカで品種改良された中繊維麺、メキシコ麺とも呼びます。繊維が細長く柔らかなのでフィット感があり、また触った感触もいいので掛け布団にはぴったりの、まあ、麺です。そして、ベージュ用の、うん、祝ことぶき座布団、
ベージュ、あの米のことぶき、88歳、
そう、うん、ここにあの落語のね高座座布団とかも作ってるところなので、
多角的に親にね、
はい、ちょっと URL をね、うん、ツイッターとかに貼っつけておきますんで、よかったら見てください、はい、
うん、ありがとうございます。
続きまして、ベイビー CD ベイビー CD、ABCD の A が米になってるベイビー CD、
昔のあの、はい、新章師匠とか幕師匠の流れみたいな、
そうです、
ヘイビーチーデーみたいな感じで、うん、
自分以外の人がお米とどう接しているのか知りたいという大きなお世話なサイト、ベイビーシーズ。ご飯、せんべい、お酒、田んぼ、どんな状態でも構いません。あなたの米感伺います。
米感、国家感、人生感、うん、世界感みたいな意味で米感、
米感、うん、意外とね、日々こういうご飯お米を食べてますみたいなインタビュー記事も載ってたりとか、するところなんで、ベイビー CD さん、ぜひね、あのホームページも見ていただければ。
いや、心強いね。
嬉しいじゃないですか、
ね、
こうやってもう小口スポンサーをいっぱい集めていけばいいんですよ。
そうそうそう、もう本当に、ね、ここのね、
そう、町の蕎麦屋とかでも何でもいい、
大歓迎ですよね、
まあ、米粒社協に関わりなくてもいいですからね。
そう、
まあ、そういう企業さんからのスポンサーもお待ちしておりますので。
いいですね、
はい、
家庭内でちょっと副業始めたんですけどって人 の、 そうそうそう、スポンサー企業とも全然受け入れ
る、こういうデザインやってますとか、ね、
いいね、
何でもいいです。で、そしてですね、豪栄道が優勝しました。
もう言わないでくれ、もそれはもう嬉しくて、ね、もう一生飲んじゃいましたよ。
全勝優勝だ、
すごい。いや、もう稀勢の里、今多分ね、うん、横山隆史博師匠みたいにハンカチをハンカチキューって噛んだよ。だってもう横田審議会、横審全然方針変えちゃったじゃん。
そうだ、ね、
次にだって来場所連覇か準々成績だったら横田推薦って
言い
た
いですよね。
あんだけ待たされる、まあ、足踏みする方が悪いけど、
結構足踏みしました。
稀勢の里はもうさ、はがみしてますよ。
稀勢の里頑張ってほしいけどね。
豪栄道の14日の優勝決めるとき、お母さんがずっとこう手握ってビーチ見てな、花道のそばでさ、その席でさ、あれがもう久しぶりに見る、なんかスポコンドラマ的な展開だ
った。そうだね、
ね、
柴田哲也の世界だった、
ね、そうそう、ね、でまたあの顔がさ、いい具合に昭和の顔なんだ
よ。豪栄道ね、
昭和でにしめた顔なんだよ。
分かる。
やや奥目気味で、
はいはいはい、
ほんでなんかやんちゃで機関機能強そうな顔してたの。
昭和自民党みたいな感じ
の顔だよね。あのね、
ポマード系の顔だよね。
そうそうそう、あの少年時代に滞在してた時間で一番長いところは空き地ってた
って土管で
泣いてた、土管の空き地だから、まだ鈴木芳司さんがそこから飛び出してた頃な、お笑い漫画道場の頃の あの空き地だよ。あの空き地に滞在時間が異常に長いタイプだよ。
例えも昭和ですから。
いや、まあ、待ってくれ、それ言うならよ、豪栄道って名前知ってる？豪栄道、豪太郎って
言
うんだよ。
豪太郎、
豪
太郎ってどういう字？
豪栄道、豪太郎、豪快の豪だよ、
ね、あ、やっぱ同じ字なの？
豪栄道、豪太郎だよ。
すごい、ね、
発音してみて、皆ね、だからお聞きの皆さんもね、うん、もし紙で見てたら漢字書いてみてください。豪栄道、豪太郎、ちょっと目の悪い人が止めてみたら海音寺長五郎みたいな、俺みたいな、天と地とみたいなね、すごい字面だよ。だって
すごいね、うん、なんか同じ字が入ってるってすごいね。
すごいよ、
うん、
ほんと、まあ、パンチ力はね、
森林太郎みたいなことですから。もうすごい、
ね、字面だけじゃねえし、
字面だけで言うとさ、
そうそうそう、
はあ、
まあ久々にね、
相撲熱高まった。
まあでもね、だから年齢的に多分ギリギリでしょ、ギリギリっていうか、これから本当に勝負かけるのはギリギリだよな、ね、相撲の力士で、
ね、もう今リーチかかったら一発、うん、一発相撲しないとダメだね。
そうね、
これはね、
そう、
もう来場所ですよ、
来場所で。特にね、今場所やっぱり大きいのはね、白鵬が休場ですから、はい、
ああ、そっか、
やっぱ白鵬を倒しての優勝こそ真の意味があるから。
確かにね、
うん、まあ、もちろん春巻氏に勝ち、鶴竜に勝ったのもすごいんだよ、うん、すごいけど、やっぱり白鵬をぶち倒しての優勝がやっぱり本寸法
だから、確かに確かに、
あ、そこをね、来場所ぜひ期待したい、
はい、うん、というわけで、まあ、折島さんのこの相撲好きに、うん、まあ、火をつけてくれたゲスト会、この間のガラパゴスイッチからね、
そうね、
白野師匠と
立川白
野君、喋った会をお送りしたいんですけど、
ね、彼本当だから、キャリア的にほぼ同期だもんな。
長いよ、
長い付き合い。彼が明治の落語研究会で、俺らが早稲田で、
ね、
でなぜか二人して、いや、二大学でもって、アジア大学の学生を助けに行ったって
ことだったな。小川さんのとこ、
アジサイ寄せな、
アジサイ寄せ、
アジア大学の学祭だから、アジサイっていうね。
小川さん今宮崎放送館からアナウンサーですからね。
もう結構な重鎮だろう。
そうですよ、
相当出世してないの。
出世してんじゃないかな、うん、そうだわ、あそこだから始皇帝だっけ、
名前は始皇帝、
始皇帝、
始皇帝、市長の、
市長の一門で、
だろ、
そうだわ、うん、白野さん、そうだよね。
そうそうそう、
で前座の頃はまだその、うん、今ね、小白師匠になりましたけど、楽平さんと一緒になんかやってたの、漫才出に行ったりとか、
あの不動院寄せとか、
ね、不動院寄せ
呼んでもらったよね、
ありましたよね。
でね、今俺証拠写真持って残ってるんですけど、うん、私ね、実家持ってるもあるんですけど、うん、俺とお前とさ、
うん、
俺で白野君が写ってる、アジサイ寄せの時の、
アジサイ寄せある、
ある
ね、写真
なんだけど、
あるね、
白野君ね、ケツ出してますからね。 本当にね、彼はね、学生ではね、筋金入りのね、あの色物でした。
じゃあなんか明治って脱ぐイメージあるよ。白野さんのせいでね。まあでもなんかそうらしい。
嫌な伝統だよ、おい。
なんかね、落語研究会って初日に裸で走らされるみたいな、うん、悪しき伝統があった時代
なんだ。そうだね、なんでね、まあ、うちの落語家でもあんまり人のこと言えないけどな、ね、俺らの上は下ネタだらけだったから
そうだったね。
嫌、うんうん、だったね。
まあでも、その頃からのお付き合いなんですけど、そう、白野さんよく現場にも行かれてるし、
うんうんうん、
まあちょっとお相撲好きっていうことで、
相撲の現場
ですね。そうそうそう、うん、来ていただいた。まあもう真打ちですけれども、聞いていただければと思います。はい、感想の方は米粒アットgmail.com で送っていただければなと、うん、
はい、
でもういよいよ10月3日4日例大祭なんで、
お、
なんか最後意気込み聞かせてくださいよ。
意気込みですか、
うん、
やれんのか本当にやれんのか、おい、2日もやれんのか、
そうだね、
うん、ねえ、
それいいとこでしたよ結構いい感じのとこでした確かね。
あれも下道してきたの、
うん、うん、なんか清澄白川って駅だっけ。
俺はそうです、なんか最近ね調子こいてんだよ、
うん、
おしゃれなカフェって周りに増えちゃってよ。
コーヒー屋さんが美味しいとこある、うん、
何おしゃれなカフェ、清澄白川の深川飯さえあればいいんだよ。アサリを
もう
炊く時のこうのなこうさ、
うん、
お出汁の効いた匂いがいいのいいんだよおしゃれなカフェなんかいらねえんだよ。
おしゃれがあったんだけど、深川江戸資料館に、うんうん、の1階に、うん、大砲コーナーっていうのがあるあの相撲の大砲、巨人大砲、玉置きの大
砲
の実物大パネルとか、
うん、
年表とか、うん、そういう展示コーナーがあるんで、ぜひね、皆さん本番前は展示コーナーうろうろしていただいて。
それ常設なの？
常設。
あ、そうなの、
すごいでしょ。
俺はだって現地で帰ってたから、うん、
あれ
家元がね、落語のピンをね、深川江戸資料館で収録して私はしょっちゅう言ってたんですけどね
それ折島さんですよね、だから
ですけどねその頃はね、そんなイリュージョンな施設はなかったですよ、
うん、そうだよね、一回割となんかいろんな展示やってました。
え、なんで逮捕なのこ
れ。え、
なんで逮捕なのこ
れ。なんでなんだろう、あの辺の人。
いやいや、逮捕は、まあ、そのだってあの頃の横は全部大体北海道だから。
ああ、そうか、
逮捕の
北の方、北の
方、みんな北海道、北東、
うん、うん、確かに。
だって東京生まれとか、そんな
部屋が近いとか。
あ、部屋か、
うん、そういうことかも。
部屋とか、
うん、
そういうのがあるよね、
はい、うん、まあぜひそういうちょっと雰囲気のある建物なんで、
まあ、ですから相撲ファンの方もね、
はい、
大砲展を見るのがメインで結構ですから、そのついでにね。
俺でもね、折島画伯の、うん、画伯の原画展示とかもしたいなと思って、うん、額縁が間に合うかどうかよく分かんないんですけど画伯の展示をね、
本当に魔除けになっちゃうじゃねえか、もう苦しいぞ。
魔除けのお札だと思ってね、来ていただければと思いますんで、お待ちしております。
はい、
はい、
はい、どうも、ありがとうございました。はい、第二部でございます。まあね、途中は飲み物飲み取り
で
構いません。
そうですよ、もうどんどん補給してくださいね。
はい、
つけてくださいね。でね、さっきほら冒頭でお話したじゃん、
はい、
実はね、こういうもの持ってきたのよ、これね、
千代の富士三つぐ、
ね、
あ、すごい、
水筒、小さな大横綱ウルフの永遠にね、ウルフの永遠にという話を、ね、いいでしょ、この
いい、ね、
見てくださいよ、このこのね、この金星の取れた筋肉美といいね、
もう
そしてね、
いいやみたいだよ、ね、
だろ、うん、な、これはそれは大英博物館とか学んでパストで老人形にもなるわみたいな、
うん、
ね、白人の方がみんな好きになっちゃったんでね。
そうなんだ、
そうだよ、これ、
そう受けの美学です、ね、
そう、それも受けで出
馬だよそっちまで行かないんだよ、
でも、よかったよ、今のねえ、で、とうとう土俵にまで手形ついちゃったよっておっしゃった、その手形がこの庭ですよ、これ、ね、この手形を、ね、バンバンバンバン打ってたの、
ね、
で、この、で、さっき言った俺の、いい、ね、俺の今、血を巻く時の血を飲む庭を姿やってね、見てちょうだい、俺のやった通りでしょ、ほら、俺のやった通りでしょ、ね、見てこれ、これ、ほら、これ、これ、
折島さんが前が、ね、似てるものまでやるってことだ
ね、たまに ね、これだったらフジテレビ合格させてくれたと思うんですけど、細かく伝わるっていうものまでね、いいでしょ、これ、これ、この、ま、回しの手のかけ方が、指の繊細さ見てよ綺麗だねもうさ、いや、もうそうだよ、もう、
そうだよ、
本当にね、もう本当に好きだったからね、
そうだね、
神様だったから俺、
あ、
もうね、61歳、ね、
まあ、やっぱ落語で言うと身長、うん、 まあ相撲で言うと千代の富士みたいな、
うん、いやまあ僕はやっぱりだから
談志師匠、
まあ談志も大好きだったけど、うん、そのやっぱりまあ新勝師匠かな
新
勝師匠ですから
古今亭か
五代目新勝
なるほどね
というような意味での神様っていう
ね
千代の富士
そんくらいの存在ですよ、
秋元光さん
ねえ
本当今モデルやってる娘さんがいるでしょ、
みんな知ってる
で秋元小泉さんってね、あの子がこんなちっちゃいさこんななんかもうなんかな、豆人形みたいな感じで赤者のところにさ娘さんをこうやって抱いて、ね、優勝支配と一緒にこうやって抱いて
すごいよね娘と一緒に上がるっていうのも結構画期的でしたよね、
そうでしたよ
本当にな、まあでも折島さんねこのコーナーで、まあ、折島さんのね気持ちいいツボをね、はい、押してこう温泉に使ったような、うん、もう気持ちよくなってもらうと、
おかげさまで毎回茹で上がってますよ、
そうでお客さん置いてっても高いところで語り合ってる2人みたいな
の、誰が行くかよく分かんないけどね、
見上げるというコーナーなんですけれども、はいはいはい、まあ今までね、
う
ん、ミステリーであるとか、
そうそうそう
映画であるとか、
ね、あったねクイズこの子だった
ね、あれはもう時代劇、
はいはい、春日大地さん、
ね、
来てもらいました、
あれは歴史の行間を読む、
うん、
いろいろありましたけど、
おそうそう、あとはもう動物園詳しいな、
そうそうそう、うん、あと新宅先生、
新宅先生も面白かった、
ただね、うん、折島さんがすごい好きで、はい、でも折島さんと喋れる人がいないなと思ってたのが、うん、相撲なんです。相撲あのね、うん、ただ知識があるっていう人じゃダメなんですよ。
うん、ああ、ね、そうか。
思い入れもちゃんとないといけないし。
まあね、デーモン閣下や薬満さん呼ぶのやらかさでしょ。
そうなんですよ。
そうなんだよ。
まあ能町さんもそうなんですけど。
はいはいはいはい、
ただまあ、うん、ちょっとふと周りを見渡した時に、
うん、
いたじゃん。ということで、
おいおい一人忘れてねえか、おいと。
そうそう。
うんうん。
まあ僕らもね、本当に長い付き合いです。
そういうことになるね。
なりますよ。
はい。
まああの落語家。
お。
そして折島さんと同世代ですね。
そうね。もう、はい、芸歴的には完全同期です。
はい。立川志らく師匠どうでしたでございます。はい、立川志らく師匠どうぞ。
大きな拍手をお願いします。
よろしくお願いします
。そういうのいらないから。マイクどうぞ、マイクどうぞ。
ね、
はい、
ありがとうございます。
もうレッグカードは完全にフランチャイズでしょ。
明日も出ます。
で、じゃあ明日も来てください。
というわけで、まあ、男子師匠初の孫弟子の真打ちということで。
ね。
ね。はい。
もう、学生の頃からの付き合いですから。
そうです
ね。ね。こうやって3人でさ、人前で喋るのでも初めてじゃない、ね、
そう、ね、あれじゃ不動院寄せぐらいよ。
ああ、なるほど。
前座時代の。
前座時代じゃ、ほんと20年ぐらい前
の話。
そう
です
ね。
打ち上げ吉野家でやって
る。もうその話ばっかりするね。ごめんなさい。
俺もう本当に試作一問終わったと思った。打ち上げ吉野家かと思ったら。打ち合わせがまずくなるので、打ち上げが吉野家。あれ試作一問終わったと思った
もん。忘れろ、もう。
もう全然大真打ちとかなるね。
別にいいじゃねえか、今。今、甘太郎でやってます。
だったら大丈夫だわ。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうなの。結構 ね、いつもブログにもなんか相撲を見たみたいな、ね、
ああ。
しかももうなんか序の口とかから来てるじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんでちょっと知らぬ師匠、
ね、もう散々前半でしたろ。
いや、まだね、
いいだろ。
いやいや、
俺、まあ、序の口の話もいいだろ。
いや、だから千代の国の話
と、亡くなった娘さんとの話とかするの、
うん、
やめて、やめて、やめて、やめ
て。泣いちゃうから。
あそこ感動際なんだよね。そうそ
うそう、だ今回は千代の富士特集にしちゃうと、うん、もうみんなもう語ってるし、
そうそうそう、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そう
そうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそ
うそ
うそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ自分でホームページをやってた時のやつを見返してびっくりしたのが、
はい、
暇だったんだなと思うのは、うん、相撲の感想、取り組みの全感想を書くっていうのもなかなかの暇人じゃない
そうですよね。
なんだけど、それ俺ね、頭おかしいなと思ったら忘れてたんだけど、うん、翌日のあの、こう取り組み出るじゃない、
うん、
これはこういう相撲になるだろうって全部
予想ね、妄想試合ね、
そう
やるわ
全部やって、これ千円場所当たってるって、
自分
がどうなったのか頭に残ってるはずだから、絶対こう立ち合いがこうなるはずだって、
すごい
俺は何なんだよ誰が呼んでんだ これっていうさ、八乙女さん、こういう人が本物ですよ。
そうっすよね。
本物。
八乙女メールの内容も大体想像つくんじゃないですか。
それはいいよ、絶対想像以下だからあると思う。
でもなんかさ、落語ファンが番組見て、あ、今日多分青菜だろうなみたいな、そういうのと一緒。
ああ、それは分かる。近い。
近い近い近い。近い。
うんうん。夏だからな、そう。
はい、今日雨、傘もみたいな。
はい、後半分出ました。
ああ、最晩年の五代目小三師匠か。やっぱり鳥で千早降りですか。そういう感じね。同感で跳ねてるみた
いな。そういうことで、そういうこと。え、大丈夫だろ、今の話。説明しないよ。説明しないよ。全然、まんざら関係なくなって、落語の演目でね、相撲ネタって多いでしょ。やっぱり、そのやるときに、こう、やっぱり相撲ネタのときはちょっと思い入れが強い。
あるある。ありすぎて、客からもう、聞いてるときは。
枕で語り込んじゃう。
語り込んじゃう。花方もそうだし、大野松
とか。大野松とか。うん。
関取千両登りもね。
そうし、
宮川とかね。
だから、そう。
何かでのね、
はいはい。
何かで、カジノつけっていうね、お名義師がいたん
だ。喋らせないからね、
そう。八百長じゃないんだよ。情け相撲の。
そう
よって話の、分かってんのかって。
そこですよね。はい、ね。そういうわけで。
今日だけ朝までいいですかね。もう、本当に今、アドレナリン出すぎだよ、俺。
100いなくていいよ。
今日、ここ、ガーデンさんのおじちゃん、ファミレスとかでよかった。
でも平野氏はね、
まあ、本当に詳しいから
相撲だからさ、折島さんもそうなんですけど、どの切り口で語っても語れちゃうから、改めて語るってことなかなかないじゃないですか。で今日はこのテーマで語りたいっていうのをね、ポンポンポン出していってもらう、
はい、どうやって見てるの、
まずそっから、どうやって見てる
って、どうやって見てるっていう、だからそのテレビ観戦なのか、だから昔の相撲だから落語もそうじゃない、もう昔のその身長の
大き
い結構ですっていうな、で今はつまんないで見ませんみたいな、でもそれは学校好きじゃない、
なるほどね。あ、だから電車好きに乗り鉄と撮り鉄がいるみたいなこと、実際乗り鉄なのか撮り鉄なのかどっちみたいな、
そうだから昔のだから自分が好きだったら中国人が好きでも今の相撲はちょっとって場合もあるじゃない、
はい、はいはい、はい、多い
です、ね、今のスタンスをちょっと知りたいな、
あのね、だからテレビ観戦はまあ一応当然ですよね、
当然らしいね、当然っていうのは NHK の総合の話だよね。
BS じゃない
で、ね、情報口とかじゃないじゃないよね、うんうん、あのたまり席にあの お母さんがいる感じの、うんうんうん、自分の娘が終わったらずっと奥まで帰るっていう、あの感じじゃないよね、
全部見るからね、この人ね、
もう全部もう見れない
今はね、
録画はして早回しとかで見ちゃう、もうだから全部見てるとかじゃない。
あのね、だ俺だとね、だからもちろん、まあ、テレビ、まあ、いろいろセットしてあるけど、
うん、
ってあって、と同時にね、まあ、ビデオで、例えば過去 の、 あの歴代横綱の列伝シリーズっていうのが出てるんですよ。これライブラリーし、あの、語り、あの、仕組みやってて、まあ、もし見されてもね、あの例えば、ツタヤでもレンタルであるし、図書館なんかにもあったりしますから、うん、で、これ、昭和の明治シリーズとか、こうなるわけで、これ、まあ、江戸だ、明治だったらそれは無理だけど、昭和初期はこれ、映像で残ってますから、うん、まあ、そういうのをこう、やっぱりね、遡ってみるっていうかね、
ああ、
うん、今からもそうだから、まあ、リアルタイムで間に合えなかったけど、うん、例えば凛子時代って言われた和島と北の海で、ね、はいはい、並び称された和島北の海、それから
柏戸
と太閤で白鵬時代とか、そして言うまでもなく土地錦と若乃花の土地若時代、土地若白鵬凛子っていうのはまあやっぱり見られますから、それから、まあ、千代の富士の、まあ、師匠にあたる北の富士、まあ本当の師匠は、まあ、千代の山さんになるんだけど、まあその細かな人を送ってきて、その北の富士の前世時代とかをね、
はい、お宅の気持ち悪さをちょっと見てますね。
ビデオで見たりとか、あ、ね、あとはごめん、とどめ、
活字、
ああ、
ね、
四つも活字で、例えばね、これ俺の好きな、まあ、人なんだけど、あの石井大蔵さんっていう人がいて、
はいはい、
この人ね、そう、これがね、あの新設、まあ大相撲見聞録とかでもいい方なんだけど、
安藤鶴郎みたいな、
まあまあまあ、
そうそう、そういう力士とか、初の早稲田大学出身の力士がいたとかさ、まあ、まあそれで、まあ、これ後の秀ノ山陽子だっていう名前になるんだけど、まあまあそういうエピソードとかね、こんな異能力士が
ったとか、こんなとんでもない技が飛び出した場所があったとか、そういう、まあ、歴史ですよね。こうさかのぼっていく。で、これ、まあ、これはね、だから昭和の初期ぐらいまでなんだけど、そこからさらに、明治、大正、さらに江戸となると、これですよ、船橋誠一っていう人のね、
あ、出た、
スモーキーって
講談社文芸文庫、
うん、これになるともう完全にあの平安町まで、うん、だから平安時代まで行くとあの住まいの世知恵って言われたね、うん、あの完全にさっきの言うように奉納する、
はいはい、あの神事だった
こと、さあ神事だったこと、そこまでずっと遡ってってことになると、
すいません、志村さんもうちょっと黙って
ここにこれがいいのよ。
でも日本初期の話したからね、大麻の気配やって、でもさ、あれさ、本当に薬物問題でさ、いろいろなんかあった時期あるでしょ、はいはい、あれさ、あの本当にメディアってのはひどいなと思ったのは、その飲みのすくねと大麻の気配やっていうのが戦ってるんだけど、
一番最初、
大麻の気配やっていうその名前、その薬物問題において、大麻の気配やっていうのがキャッチだったんだろうね、割と繰り返しできたね、
そうそう、
これが大麻の気配が元になってって話を必ず。ゴミを捨てるじゃなくて大麻の気配だって名前をメディアが言う、これ絶対やらせると、
あれぐらいですか、僕らだからあれぐらい出来すぎなのは、高橋昇が逮捕された時に、うん、なあの高島玲子が大谷さんの指名でありがとういい薬ですって言ったら、
それぐらいの対応だよ
ね、それぐらいの対応だよ、わざとかみたいな、
わざとだよ、
絶対折島さんは、まあ、もう読みもすると、
そうだから そ, のそこで担いで追ってって、で例えばね、うん、あの落語家さんだとさ、うん、あの6代目昭和天皇の御前でね、落語家になったってことで、はい、もう名人の名をもう欲しいままにした6代目の三遊亭圓生師匠の相撲が大好きで、圓生師匠がさ、まあ、あの相撲ネタやるときに枕でさ、あの今の方はねよく存じませんがね私の若い子は立ち山の強さなんてな、まあ、あのはとんでもないもんね、
立ち山、
そうそうそう、
はあ、そういう
あの刀の立ち手、うん、立ち山っていう騎士がいて、これがその明治末期から大正にかけてすごい人がいたんだよっていうのを聞くだけでもやっぱりこのさ、
あ、なるほどね、
言葉知るものがあるわけよ、
なるほどなるほど、
それは映像残ってないじゃない、
ね、
だどういう相撲を取ってたのかっていうのはね、その左上手をこう聞いたのか、
はいはいはい、
で頭の中でこれ想像する、あ、そうかみたいなさ、
なるほど、そうかと、そうそう、でもでもシミュレーションするんだ、
そう でやっぱり辿っていけば江戸時代を続いて最強の力士と言われた雷電
太平も何、
はい、だって障害勝率9割6分だよ、9割6分だよ負けないってことですよ、ほとん
どすいません、ね、篠田さんもうちょっと段階そうなんですよね、
そういうのを追っていくの
そっか、だからそうなると歴史上一番強いの誰だったのかなとか、 あとはなんか僕からすると横綱として何も残してる人は歴史に残ってるけど、うん、例えばその BS とかでも朝から見てるとさ、うん、なんかあとちゃんこ部屋やってる人とか、
う
ん、なんか何
そうそうそう、
なんか序の口とか序二段でキャリアを終えてる人とかいるじゃない
ですか、大半そうですからね、
大半そうでしょ、
大半そう
よ、そういう人たちがどういう人生を送ってんのかなとか、そういうことをなんかちょっと想像しちゃうんですけど、
ね、いや素晴らしい、いや俺もそれ絶対興味あるんだ
よ、あ、そうですか、
あ、
うん、
本当に案外終えてないよね、
終えてない、
うん、もうどうあの人どうなったんだろうって言って調べてもわからないっていうパターンがほとんどだから、
ね、だから友の花とかたまたま強かったからいいけど、
はいはい、
だから変わった経歴の人が、
ね、ご存知ない方の方に言うと、あの舞の海って言ったでしょ、舞の海の日大時代の先輩ね、うん、で一回学校の先生やってたんだけど、どうしても相撲道が諦められなくて力士に教師から転校して
た、そうそうそう、で結構強くてね、
そうよかった、
幕内まで、
お
いや、でもあの人重量とかで終わったらそんなに話題になってないはず
なんじゃないかもね、
いやでそういう人たちが結構いっぱいいるのかなとか、
ね、
うん、考えちゃったりもするんです、
北播磨が一回上がってくれたってい
うのは、誰北播磨北播磨って誰、
ああ、播磨だなんじゃないですよ、
播磨
だじゃなくて、だからさ漢字が出せないからひらがなで「播」ってなっちゃう北播磨ですよ、
いや、だから
これ専門家の播磨が出ないから、もうあるあるなんだよ、
播磨の国、播州の播磨、それはどういう経
緯、力士なんだけど、だずっとだなんだろう、あのベスト10ってさ、ずっと11位の人とかいるじゃないですか
出てこない、もうちょっと、
ちょっと
世間が知ってくれるのにっていう、
だから初戦の人な、幕内に1回当たってくれるだけで全然人生がやっぱ変わるんだよね、こんな小兵力士いたんだっていう、まあ、
そうですよね、
そうそうそう、
あ、そういう人
も、そうだから小兵力士でそうやってチームから別に落ちてってる人はかわいそうだなと思う、古市とかね、
知らねえ、
あ、古市の弟さんはなんかの、詐欺罪で捕まりましたけど
面白すぎんな、その知識本当どうでもいいこと知ってる、本当どうでもいいこと知ってる
すごい低空飛行の相撲を取る、もう本当に這いつくばってんだよ、もう、そういう、もう、子供だから、なんか昔はね、そういう取り方、取り口の人、先行艇って言い方して
るんです
よ。先行艇って言い方してるんですよね。重心が低いから、要するに、こんな風になる。
いや、でもこれ、オーバーじゃなくね。
これ、伊集院のおっさんの結婚の話だよ。
よっぽどリーチが長くなって回し取れないか、こうだ
そっかそっか、
そうそうそう、あ、なるほどね、うん、あ、そういうのもあるんだ、
うんうんね、
今日はじゃあそんな白野さんどういう切り口でま
た、ね、ちょっとごめん、一人俺はちょろいって言ってたけど、あなた誰が一番好きだね。
でもあの一番最初のハマったのが千代の富士で、北の海の晩年で千代の富士が強かったっていうところで、そこから若嶋津とか、
はいはいはい、
そこら辺にいて、だと北斗錦、
北斗相撲とか、
琴錦、
モテまくってね、
モテまくって、あの、重婚しちゃってね、
そうです、
ね、そうです、たまたま、
そう、
どういうこと、たまたまってことか、2人の人にはたまたまって
こと、琴錦、そう、いろんな女の人に妊娠させちゃうんだよ、
うん、
モテて、
うん、
ほんで、しかも平幕なのに2回も優勝しちゃうんだよね、
そうです、
そう
です、
そうです、だから、公私ともに日本立ちがうまかった。
いいね。
おい、油乗ってきたな、これ。これ、みんなが使えるんですよね、ただ。体がね、やっぱり小さかったの、私自身が。
体大きい人に憧れて。
そうだ
ったの、
うん、
今結構大きい。
背が高くなりましたけど、だからね、奉納相撲だから、靖国とかで、ね、見れるやつで、あれ、ほんと、近場で、ね、こう通ってるから、
靖国神社でね。
琴ノ若とか、見ると、ほんとに肌がツヤツヤなのよ。で冬場だから1月だから湯気が立ってるわけ、神々しくて本当にこうふわってこうふわってなんか吸い込まれる感じってこの感じなんだなと思った。
そのサラブレッドとかを見る感じですよね。だから
本当本当そ
うわけに。
だから十条とかでも私ね、今秋瀬山だっけ、これが何みたいなさ、なんかちょっと模様ってなっててさ、
胸がね、何みたいな、出るよね、たまに
汚いんだよ。
何ね、何になってるの、
僕はいいっていう人もいいんだけど、どうしても俺やっぱりね、体でパンと張ってるとか、
そう、
ほら体でかくて好きなの、宝くじとか、
はいはいはい、
パンと張ってる、あの感じは好きなんで、
なるほど、
やっぱりね、俺もやっぱ汚い肌がダメ、
肌って結構言うじゃないですか、
汚い肌がダメ、毛深いのはいいんだよ、
そう、毛深いのはいいんだよね、あるあるわかるね、
カメ
ラとか、
いいです
か。恐れ多いよ。立川流の人の前で立ったら大事な
ことだよ。でも何で何で何だ何だ何だ何だ何だ
いいですよっていう時は大体男子賞を見ちゃう。
降りてこられたんだよ。
男子賞
ね。毛深い人だよ。
でもさ、確かにさ、貴乃花とかも調子悪い時ってなんかカッサカサだったよね。
そう。
やっぱ強い時ツルツルして
さ、ね、ここら辺に線が出るのよ。
そう。
出る。そう、ここら辺が張ってないの。
出る。そうなんだ。
あのね、よくほら、ね、女の人はほうれい線がどんどん気にしてる。ああいうのってね、男の裸の体にも特に生きてる。絶対出る。
あるんだ。
うん、だから、あれ、腕面できたんですかってぐらい、ものすごい目が見える時ある。あるね。
あと、ケツね。
あるね。
ケツが四角くなっちゃうのね。
そ
ういうこと四角く
なる。だから、こう、プリッとこうなって、こういう感じになってるのも全部繋がってる。こう、なんか、長方形みたいになっちゃう。
完全そう。だから、
佐藤の切り星みたいになっちゃ
う。なるほどね。まあ、でもこれ体つきとかでも調子の良し悪し分か
りますよ。だって昔のオリンピックって、まあ、今も基本的にはそうじゃなきゃいけないんだけど、お酒ね、日本酒の、ね、いいお米だ、ちゃんとそれで体作るんだから。さ、
うん、
お酒だって仲間仕事で飲むんだよ、日本酒は。あれで肌の色がツヤが良くなるから、お前飲めよっつって。
大野松も酒は飲まない、うん、女も効かないっていうので、割とやっぱ強くなったっていう、落語ではね、よく言われてます。
でも飲めない人もあんまいるってこと
は。
今ね、びっくりかもしれないけど。でも体のことで言うと、やっぱり昔の DVD とか見てると、やっぱりこう、引き付け合いとかがあって、背中の筋肉がブワッて浮き出る。あの感じとかがいいんだよね。
なるほどね。
本当に力比べをしてるっていうのがもう瞬間で分かる。だからどんな人が見ても分かるっていうのはいいよね。
いや、だったらやっぱ朝青龍とかさ、すごかったじゃん。
すごかったよ。やっぱすごかったと思う。あれすごかったけど、相手の負けつかっちゃダメだから。
ああ、ね。
ああいうところが だからね、要するに、まあ、俺、差別するじゃないんだけど、はい、ちょっとやっぱり品がね、朝青龍以降、品がちょっとね。
その横綱相撲みたいな話がさっき言ってたけど、あれもね、いや、相撲なんで俺好きなのかなって、ちょっと振り返ると、やっぱり、なんかね、一門とか、なんか親方とか、多分それが好きだと思う。
なるほどね。
なんとなく。はいはい、で、どんなに団体でやっても、なんか今、チーム伊勢ヶ浜とか、ね、はいはいはい、やって、やってるけど、でも個人戦なんです。だからまあ双子山部屋っていうのがなんとなくあるけど、でも貴乃花、若乃花っていう
のが好きで、多分自分も落語家になって、
そうだね、
なんかやってんだ
なっていう、立川流っていうのなんとなくも部屋があるけど、
あとルールが緩いっていう、明確化してないわけでしょ、その美学の話じゃない、うん、それは。だから
横綱は受けなきゃいけませんとルールには書いてない
けども、そうだよねっていうのがなんとなくね、やっぱ好きなんだよ、ね、確かにそうなんだよ。だから一応ね、別に勝ち上げ横綱しちゃいけないってわけじゃない、うん、だから別に やって勝つなら横綱ましてもいいけど、それは横綱がやる技じゃないじゃないっていう気持ちはこれね、
分かる分かる、
勝ち上げやってもいいけど、うん、やってもいい勝ち上げの形がありませんかと思って、
う
ん、
そうなんだよ、
ちょっとその通り、まあ、サポーター入れたら絶対サポーター、勝ち上げ用のサポーターなんだよ、肘が悪いんじゃないんだ、あれ勝ち上げ用なんだよ、だから猪木アリ戦でさ、あんなの鉄板入れたらね、そこまで考えるんだって、
そういうことなんだよ、ね、
そうですね。あの時
はね、勝
手に横綱審議委員会の二人に。
あれは入れましたよ。あれはね。
勝
手に入れてましたね。
だから柴野師匠はそういうことで言うと、うん、まあ、あの実際に見に行くっていう。
見に行くの本当に好きで、今本当にあのチケットが取れなくなっちゃったんだけど、昔はね、あの
昔っていくつの時から見てたんですか。
でもいや、入門してから。
あ、見に行ってたの、
うん、
時間ができてから。
そうそう、時間ができて、本当に暇なの、今も暇なんだけど。なことない。これ仕事止めたから。明日の仕事始めた。そう、で、2000円かなんかで、当日の一番後ろの席がね、変えてたんですよ。あの、歌舞伎の一幕席みたいな。
あ、そうそうそうそう。
だけどね、今もうそれがね、午前中に見れ切れちゃうんですよ。
そんなに、
で、15日、投資券が2万円ぐらいで売ってたのも、もうそれも買えないの、今。なんだか知らないけど、人気出てきちゃって。だから、でも、その安い服買えてるときは、本当に通ってた。
地方とかも行かれる、
地方が本当に行けてない。
なるほどね。
ああ、地方行きたいなっていうのがある。またなんかね、俺も全然もちろんね、あんたことも行けてないんだけど、行くとね、またいい見物がいっぱいあるらしいんだよ。
いい見物
が、だから呼び出しさんの芸とかね、それから、あの、相撲神宮ね。
はいはい、
あの行く先々でやっぱりね、土地土地に挨拶があるわけですよ、うん、だから福岡行ったら福岡の人にね、筑前博多の昔から52万石黒田の殿様御城下のおめでたい土地に招いていただき、どうもありがとう、末広がりのこの土地に、行くまでも行くまでも福のもたらされることを、みたいな、それを歌に
乗り取ったり、
そうそう、それでもう地元の人はもうやんやんやんやでっていうのをね、土地土地でやるって、それを見るのも醍醐味なのよ。
あ、巡業ってことね。
ああ、巡業で行くとさ、俺、食器とかどう？
ああ、ね、なぜか食器。
食器、やっぱね、食器って言って、あんたに通じないっていうことに、うん、今、食器って言って、
ハンド
ラッキーとか剥がすもんって言ってもね、
うん、今
ね、
なんでしょう。
どうする食器今やってた。だから、あの、いや、ほんと知らないんだって、今テレビでも、福祉大相撲っていうのがやってて、それでは必ず食器をやってる。うん、え、なんだろう、もう帰っていいよ、ほんと。やっぱり知らないんだよね。
知らない人いると思う。
まあ、あのね、若干言うとね、ちょっとコントっぽいよ、そうね。あの、禁じ手とか、やっちゃいけないことを、その相撲の取り口をコント仕立てにして教えるっていうことなんだよね。
お、いい前説じゃない
ですか。お客さんの前で見せる
わ。へ
ぇー。力士2人出てきて、行司さんもいて、で、こう、蹴飛ばしたりして、蹴飛ばすのはその相撲の決まり手にあらずとか言って、で、本来ならば負けだけれども、取り直しって言って、もう一回やったりとか。
そう
そう。へぇー。水口に含んで、プンって相手にかけたりとか、その時々の自信ネタとか入れたりとか。
そうなの？あ、じゃあもうゲーム始まる前のオープニング動画みたいな感じで、ルールを説明してくれて、で、これからこういうことが始まる、あれはルール違反とかっていうのが、初見の人にも分かるよ
ね。分かるってい
う
のは、それはもうお笑い要素だよね。だから、その、本当に投げ飛ばされて、バーンと、その玉井関とか行って、そこでお弁当食べてる人の弁当を持って上がっちゃうとか。
いや、もうなんかピエロじゃないけど、カラウンみたいな役割になってる。
そうだ、その年の、その、食器のメンバーが決まってて、
決まってる
決まってるとか、その手挙げたのやるんだと思うんだけど、だからその組み合わ せによっていろいろと新ネタがあったりするわけです
打ち合わせかなみたいな。
そう、伝統的なやつもあるわけ。あ、これが決まりで必ずあるんだけど、あ、この2人が初めてこういうのを、だから投げの打ち合いでおっとっとみたいな、土俵際まで行っておっとっとイエーイみたいなのでその撮影タイムみたいなのを作ったり
してみんなわー
新しいみたいな。
結構面白そうだな。
いや、それはね、そこはやっぱり力士も実は芸人なの。だからは単純に近代スポーツの枠だけで割り切っちゃいけないの。
そうだから。
そう、芸能っていう側面があるのよ。
そっかそっか。
しかし、面で割り切れるもんじゃない。
エンターテイメントだ。
そのとおり。
今好きな、今の現役で好きな力
士。俺はね、現役でね、上位だとね、やっぱりどうしても豪栄道なんですよ。
ああ、この豪栄道がね、そのリアクションなんだろ
う。いや、あんたよ、そこなんだと思う。豪栄道とかね、あと落ちちゃったけど、妙義龍ね。
あ、なるほど、ね。ここ
一気に好きですね。豪栄道なんか好きなのはね、あの、大相撲でトーナメント戦あるでしょ、うん、はいはい。トーナメント戦の時だけ優勝したりするんじゃないの。もうだから、そういう、あんた強いんだから、地力あるんだからさ、もうその、常の場所でトトーンと大関になっちゃいなよと思うんだけどね、言うやっちゃいなわけじゃないんじゃないけど、思うんだけど、それね、で、訓録で終わっちゃったりするんだよ。訓録ってのは優勝の場合ね。うん、二桁行かないでやっちゃって、で、なかなか大関に上がれなくて、すごい、ね、あの、ようやくね、だから30過ぎてさ、やっとな、今、まあ、大関だけど、トーナメント戦だと白鵬にそーんと準決勝で勝ったりしてさ、
あれ。どうなのか
技巧派は好きなのか。
技巧派。
だからまあ、いや、そんなには、今はね、今は。妙義龍とかさ、これ、本当誰かが言ってたんだけど、あの、膝のテーピングの仕方が技巧派の巻き方だってこと。
そんなこと誰かが言うんだ。これ
技巧派にテーピング。あるのよ、巻き方が。あるのよ。こう、だから膝がこうあるとすると、こう、ぐるぐるって巻いてないの。だから、斜めにこう巻いて、膝が表に出るような感じで、こう、バッテンになるような感じで、ぜひ、妙義龍の膝のテーピング。
画像
検索してみてください。
妙義龍
テーピング
で
検索して
ください
。確かに技巧派って
言ってたのが好きだったんだよな。あのね、昔のね、あの兵隊さんのゲートルの巻き方もそうだった。
それそれ
これはね、新兵でもなかなかちゃんとおしゃれも分かってる、おしゃれも心得てるし、同時に散髪して方向性の扱い方もパーフェクトみたいな、そういうのある
あるんですね。
あるある。だっていや、そうじゃない、包帯とかさ、バンテージとかでもさ、なんかこうだらしながら、
あるある、
いや、うん、そういうところに出るじゃない。浴衣とかでも、浴衣とかだらしながら着こなし方しかできないやつは大抵人間がダメなんだよ。ピシッとしたいんだよ。半島さんの着物もそうだよね。
まあそうね、デニムの浴衣してる。
俺はね、俺のパワーは違うから。もう
なるほどね。
いや、昔ね、昔やっぱ小兵が、
はいはいはい、
え、今だと
今だって里山、
里山、
鹿児島出身の里山ですよね。あの潜ってさ、あのこうぐるってこうなんか相手の脇の下をなんかこう取り抜けたりなんかする技で、でもう32とか3で結構いい年なんだけど、
いい年ですね。
そうこれね、もうそういう相撲取り方だと怪我するし、首もやっちゃうから親方にね、お前も神さんもいるんだから、もうそういう取り方やめろと、押し相撲に徹しろと言われたらしいの、
里山が。
そしたら横にいたその里山の神さんがね、いや、うちはそういうことじゃないで大丈夫ですって言ったって、これいい話だなと思って。
俺ね、そういう女と一緒になりたい。
すごいよね。
それは、どういうルートでそういう情報を得るんですか。
え、
ナンバーは。
すご、俺これなんて知ってんだ。いやいや、あのね、俺おっしゃる通り。これが自然なんだよ。
これが自然。
おいや、だって入ってくる。ルートとか人脈とか、そんな、そんな言い回ししないでくれよ。
なんか知らない
の。なんでどうやって知るのか。飽くなき探求心。なんか、だからその木村山が恋愛小説好きみたいな話。だから現場行くと、いや、皆さんもね、オスの人分かると思うんですけど、ドスコイ FM ってやってるんですよ。
ドスコイ FM?
皆さんご存知だと思いますけど、何回だけでやってる放送、FM 放送。
いや、マジで、あの、コンビニだけで流れてる FM みたいなのと一緒で。
そうです。
これ
が緩い。
ドスコイ FM にな
ってる。これ、皆さん、ご機嫌からね、来てますから。
全然来てる。どんな DJ が出てるんですか。
え、まあ、敷島さんの時は本当にひどい。
敷島がやってるんだ。
敷島さん、今審判部入っちゃったからもうこっちに来ないんだけど、昔敷島さんと狙って行ってました、私。
今日は敷島何喋るかなって、もう芸人ですね、そこ こまで行くと。
で、2階の、国技館の2階の、端っこのね、ところでブースがあって、でブースもほんと長机でやってるから、もう表に出てるんですよ。うん。うん、だから普通にお客さんが握手求めたりとか、食べてて、はいはいどうみたいなことを言って。続けるの、写真とかも、じゃあ今ちょっと写真撮るから待ってみたいな。ちょっと続けて、そこの近くの席を私はいつも撮ってたんですよ。後ろでやってる感じ。
どういう類の四季島の。
あのね、前ね、十両でね、白露山っていう、
はいね、
ロシア
の、ロシアの、
ちょっと大麻問題で組み立てたんだけど、
騒動でね。
騒動で。で、この人腕っぷしが強くて、上手取ると、その上手投げで豪快に勝つみたいな相撲が多かった。で、その時も、そうだったんだけどね、白露山ってちょっとそのちょんまげがね、うん、大いちょうっていうよりもなんだろう、ちょいとってから、割と正面から見ると大いちょうが見えない
から、ね、かなりこうね、
かなりこういうのがあって、そういう力士だったので、うん、で、こうやった後、で、後ろでそのトスコエフェルムで、NHK のアナウンサー、引退されたアナウンサーの人と、敷島さんがやってる、うん、どうでしたか、敷島さん、今ので、上手投げすごかったですね。いや、確かにすごかったけどさ、あの頭、やばいよね
うわーすごいすごいもう完全にパッキンが緩みまくって閉まらない蛇口
で NHK のアナウンサーもいやいやいやそれはいいだろうねこいつの話いやでだってあの頭やばい
そこ押しちゃうんだ
結構それやったら続くから笑っちゃって、うん、おいおいって意味で振り返ったの、うん、それはいいツッコミの意味でやったら、敷島さんとバッと目が合って、あ、まずいなと思って振り、戻ったんだけど、その後までちょっと会話が続いてて、敷島さん、その頭の話、これいいですか取り組みの話、いや、だっていいじゃんだって今、前の兄ちゃんも笑ってたよ。
敷島面白
いやいやいや、ね、だからね力士はやっぱりほら大いちょう、まあ、確かに大事だし、うん、まあ千代の国のね大いちょうも大事だったんだけど、うん、男のハゲはさもうしょうがないじゃん、
しょうがないよ、だって男性ホルモンじゃん、
いくら強くてもさ薄くなっちゃう人はこれ
いっぱいいたよ、
薄れないんだ
こと言ってもらった
もう俺らの世代はまず薄毛ね、これが言ったらこと言ってもらったまずいなさ
い
ですよ、僕
とはいだってちょっと怖くなかったな
って、ああ
そうです
ね、
北斗に兼八角理事長、あの後ろの弟でした、
そうですね、下が短い、
そうそう、
あ
下が短い
の
はお車親方、
お車
親方、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
どん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
そうだね。
そうなんだよね。だから解説のお話って本当にだからそこまでやっぱ注目した
んで、
あのね、俺だからまあテレビでね、俺楽しみなのは北の富士さんとはい、はい、あの前の富士さんが、ねはい、あの同時に解説してるん
だよ。はい、だから解説者と元投票
そうだから向こうに行くと編集が大体組み合わせだから。
そう。向こう正面のどうですか、前の富士さんどうですかとかこれやりとりじゃない。で、もう前の富士はね、すごいもう相撲愛に溢れてるから。いちいちの取り組みの解説が丁寧なんですよ。
そうですね、
だから技の解説、今のはなんとかって、今のは取ったりですけど、うん彼のやった取ったりっての独特で、こうで、ああで、先場所まではこうでしたけど、こうでしたねって。
リーチにリスペクトもあるんですよ、ね。
と同時に、初心者のね、視聴者の人にも本当に親切で、ビニーに最後奪っても、かゆいところに行くかと解説をすごく真面目にしてくれるわけ。ねうん、ところが、北風富士さんは、それボロクソだから。うん、もうだから今の取り組みはもう全然ダメ。あんなも全然ダメだね。結構してるってことがもう立ち上げわかるよなそういう感じでもうざっくバランスでるわけ前の海がいちいちフォローしようとしたんだけど時には前の海に喋らせないもんね
君はそう言うかもしれないけどね特に沖の海に対してはあまりが必要だ結構してるね横綱なのにねっていう
そうで北の富士さん素晴らしいのは力士の個々に対する好き嫌いが分かりやすいんだ
いや俺はねそうだよね本当そうねあとなんか新弟子のねそのあと前相撲の話とかそれがちょっと出たりするわけ新しい子が入りましたとかこれが中学卒業してたんだねでも北の富士ですよそれをパッとね映像が北の富士に映った時の顔の怖さどう怖いかっていうとめちゃめちゃニヤニヤしててもうこの子顔かわいいねとか言ってんだよおいおいやっぱりそういう系もあるんだよ
ねえって言う
よ。だって可愛い顔してるねって言うよ。
本当なんだよ、これ。ああと思って。
ああと思って。
そういうところでピンピン来てるの。
いや、これはね、だから申し訳ないけど、北の富士さんのそういう性癖に関しては、まあ、あのね、まあ、亡くなった大鳴門親方という人が、ね、書いた八百長という本がありまして、はい、まあ、ここにね、はい、まあ、この、俺のことは、なめなんとかって、なめ、
はいはいはい、
言われまして、はいはい、まあ、だから結局、まあ、男女両方いけるわけです。
なるほど、なるほど、
ね。で、まあ、もう本当にもう、
そうだ、もう公式の事実なの。
そういうエピソードがいろいろね。
ちなみに小兵が好きだったらやっぱ前の海ってかなりグッときたんじゃないですか。
いや、あんまり
そうなの
だったっていうの、私あんまり見てない時期だったっていうのもある
んですけど
ね。
前の海が、
うん、何なんだろうね。
前の海ってものすごく好きだった
んですよ。好きだった、好き、うん、小兵だから、うん、あのプロレスラーともグラン浜田さんとか、うん、小さい人がだから分かりやすいのが
好き
だ
ったんで、ね、男子師匠 NBA も好きだったでしょ。
そうそう、で動きが早いのが好きなのよ。
で男子師匠多分好きなんで、トリッキーな動きする人が好き
だった。
あの好きな NBA の選手もジェイソン・ウィリアムズっていう、うん、ホワイトチョコレートって言われた、
うん、いるんだ、
白人なんだけど、うん、ちょっと黒人っぽい変なリズム感とトリッキーなパスで有名な選手がいて、うん、で男子賞わざわざ名前出して褒めてたから、うん、あ、多分前の海とかと多分似てる感じで、トリッキーな動きする人好きなんだ。
落語以外はトリッキーが好きだった。
あ、確かに落語王道だもんね。
落語でトリッキーなことやりだすと本当に嫌いだった。それ聞いてそうだと思った。
あ、そっか、
そこはすごい明確。
なるほどね。
きっちり本寸法やってる。
そっかそっか、
うん、
トリッキーやっていいのは本寸法やってきるやつだけっていう。
だからね、俺はね、その理由わかるけど、つまりね、そのトリッキーに別に家元ね、まあ、恐らくも大学生みたいなのないけど、うん、理由が明確にあるから好きなんだ。
あ、
だから前の海のトリッキーな動きには、うん、そういう動きをしなければ勝てないっていう
必要に迫られてるのあるわけ
でしょ。
なるほどなるほど。
だから要するに好き好んで目立ちたくてやってるわけじゃない。
じゃなくて
小錦を転がすにはこういう風にしなきゃ動かなければあのカードでは勝てない、だから必然的に導き出される結論としてっていうのがあるから
引かれ
るわけですよ。
そっかそれか、
ね、
なるほどね。
そうそうそう、
だから別に新作派全否定っていうわけでもなかった
ですよ、ね、
そうそうそう、
ね、
なるほどね。
好みで言ったら俺もだから小兵が好きだし、うん、あのあんことソップって言ったらソップ型の方がどちらかというと好きで、だってこの体じゃ勝って当たり前だよなんて言うじゃん、面白くなくないよ。
確かにね、
この、うん、だから、だからやっぱり小さな大横綱だからやっぱり千代の富士なんだし。
なるほど、
そうそうそう。
じゃあ、今日はなんかいろいろ資料も持ってきてくれると
思います。資料じゃあでも本さ、うん、
はい、
いや、でもこれ、僕のライブ怖かったよ。
なんで、
あなたのさ、知識は絶対勝てないだろ。
なんだ、
なんだ、大きな声の人と喋ることって、なかなかないじゃない。
なかなかないですね。志らく師匠も大きな声出さない。
出さないよ。なかなかいないよ、こんだけ大きな声。自分よりも大きな声に出会うってあんまないもん。
そうですね、
クマみたいに言わないでよ。
いや、真ん中のクマみたいに。いや、僕もね、昔古本屋で働いてた時に、やっぱり相撲はね、うん、やっぱ特定のファンがいて、うん、もうどんなにお金がかかっても、うん、必ず手に入れるってお客がやっぱいて、ずっと客が。だから番付マニアとかさ、あと明治期に出てた相撲の本とかね、うん、写真集、うん、必ず売れるのよ。何十万っていうのでもね。だからなんかそういう、まあ読む人も好きなんでしょう。今日はどうでしょう。
なんかさ、ゴシップってあるよね。なんか
ゴシップ
相撲って、ま、大真面目に取り上げる本と、それどこなんだよ、どっから仕入れたんだよっていうゴシップの本とか、
もうアイドルだ、
まとめてるさ、この時間でさ、こう検索かけたらさ、この大相撲界裏の裏っていうさ、誰も書かなかった。
そう、
相撲界ラッキーブックスってどこなんだ。ラ
ッパブックスでもないし、
でもこのタイプの本って確かに昔結構あったなっていう。
今あんまないね。
ない。でさっき朝日富士のさ、脇が甘いといえば朝日富士だけどさ、これからよると朝日富士はアダルトビデオ大好きです。
そうもな、あの噂は完全プライベート
で、それは一体どこで知ってる話ばっかり。
あれ朝井富士解説も詰まってんだよ。全然喋らなくてよ、安治川親方っていう名前になったんだけど、最初に解説って言われた時、あの人出身が青森でね、
はい、
青森で、まあ、だからその津軽の、まあ、名前っていうか、あるかもしれないけど、朝井さんどうですか。どんな調子で喋っても
お車どうでしたっけ。お車でもね、似てんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。
それそれ。
嘘だと思った。
本当にそうなんだ。
もっと子供がね、小車さん。
いやでもいい親方だよね。いい今の時押し風とさ、竹風っていう
育てたもんね。
そうか、金一門なんだ。
そう、金一門。
そうでまた三十半ばからまたグイッと上がってったっていう、はいはいはい、だから人を残すっていうのがさ、大事だよね。
弟子を育てるっていうのもやっぱ必要な才能ですもんね。
長寿もね、いっぱいだから、まあ、引退してると千代
大会、大会、うん、
まあ今、まあ、今度ね、ここの間その練習するらしいけど、うん、今だったら俺千代大龍もいるし、うん、俺あの顔のパーツが全部マザリが揃ってる千代丸関が好きで、
千代丸
かわいい、千代丸関検索してください。ほんとかわいいんだ。
ネットで話題になったん
だ。そうね、
ネガウマ
ルさんって言ってなんか、
ここって新教師匠みたいなね感じの
全部読んで、誰がわかるんだよ。
誰もわかんないよ。
確かに似てるよ。新教師匠でもさ、やっぱり特にあの一門のツイッターとか本当に見ると、あの本当に力士同士がじゃれ合ってる写真が死ぬほど出てくる。
同時の塊ですね。
何かもう本当にびっくりするのが、もう全部の一問が、あの安心してください、履いてますよ、やってたね。もう一問が全員やってる集合写真何枚見たか。
やっちゃうんだね。
やっちゃうしね。そう、海とかでさ、みんなさ、走り込みとかやってるんだけど、そこでやってる写真とかまだ出てくるよ。すごい
ですよ。あれがね、楽しみだよ。やっぱ俺たちのこと親近感あるよ。
なるほどね。好きな部屋ってあるんですか、じゃあ。一問。
いや、なんかさ、一番まあ、その、ナクト、今のナクト部屋じゃなくて、前のナクト部屋が、あの、まあ、恋にしてる人がいたっていう。
どんな人たちがいるの時ですか。
だから、だから、若さと。
若
さとね。あの、チェコ出身の若の山、うん、
はいはいはい、
とか、うん、そう、そういう。
へぇー、ナルト部屋、
ちょっと、うん、俺はね、やっぱり文字面に惹かれるよね。
文字面。
だから、出羽の海とかさ。
そう
だけど、字面ね。
名前ね。
そう、やっぱりいい名前だなって、出羽の海。それからやっぱり、まさっき双葉山の名前出したけど、時つかぜね。
はいはいはい。
時つかぜって
言ったらいいね。時つかぜ。
勢いっていいよね。
勢いいいね。勢いっていうよね。漢字一文字の歴史
もあるね。はい。あとね、片おなみとかさ。
あー、なるほどね。
片おなみってどこあるの？
片おなみは男に波
です。そう。
三千の波ですね。三千川で波。
だね、これね、やっぱ伝統をね、辿っていくとどこに繋がるかって、これね、やっぱ源氏物語までさかのぼるわけですよ。
へー。
やっぱり。だから源氏なってるでしょ、
うん、
源氏なってのは、源氏物語。
源氏物語だね。
うん、そうそう。だから、ああいうその文字遣いね。
あ、なるほど。
名前とか源氏までやっぱさかのぼる、やっぱ伝統の匂いがこう、ふーっと顔をつくって。その文字面がいいのよ。
なるほど。
高砂部屋の高砂だってね、あの落語に出てくる。
高砂部屋、この村舟に頬を上げての高砂なんだ。
五代目子さんですよ。
そうですよ、
キラキラネームの。
え、例えばある？キラキラネーム。
ウルトラ太郎とかやっぱしてる。
あ、ウルトラいるわ。ウルトラいる。
だってベイズ工房っていうアイドルグループの鶴永桃子さんがももち
みた
いな人で、その人のファンで、ももちさくらっていう、
対
面した人がいるって、私コンサート会場と一緒になって、うん、こいつなら勝てるなと思ったけど。
桃地桜ってどういんの？
桃地桜30半ばでね、もう今序の口まで落ちて、もうお前はいつまでやってんだってなるんだけど、
そういういるんだ。
だから今の北桜さんですよね、今。
北桜。
キレベアか。今ちょっとキラキラが多い。
ほら、アームロって書くのもいいでしょ。
アムールは、でも相撲の取り口がいいから、なんか好きなんだよね。
名前がね、
そう、でも
名前が
なんか、アムールって言うと、なんだと思うけど、取り口は本当に相撲の苦労とかうなるような、割と正統派な取り口なんだよね。
まあ、大砂嵐してるよね。
大砂嵐、はい。
ペチブトシして
る。ペチブトシ。すごい
よ、その、あれですよ。それで言えばさっき言ったその勝ち上げで、
はい、
もう完全にもう格闘技でこうやっちゃうや
つ。
こうとか、あと、これもあるし、
正直
です
。もうだ格闘技化していると。最近の相撲についてはどう思うんですか。
最近の相撲、だからその、やっぱり大型が、今だって平均、だって幕内平均160だからね、大きい。だって160なのよ。160ぐらいが平均なのね。下の富士なんて上がってきた時100キロない。
ない、ね、
ないわけ で最終的に120とか30だよね。
そうそう
そう。だから今は春馬富士より小さいみたいな感じ。
そうです。若い子なの。これをこれを
細いでしょ。そう。
ね。
で で今、うん、里山もそうだけど今石浦とかあと浦っていう、はいはい、緑の浦、
浦、
う
ん、浦は俺好きな
で、浦ってどういう字、
浦って宇宙の海、ね、
そうそうそう、宇宙の海よし、
そうらしい、あのよ、よ、よい、よい、よい、よい、
あ、よいね、うんうんうん、浦は本名かな、浦はね、
あ、そうなんだ、いいよ、浦は見とけよ、お前今だよ浦はもう浦の緑は俺、うん、
びっくりした、
10代ってこれやるが多いっていうね。
10代なの？
あ、そうそう。
だからその大学の時からもやってて、子供の時からやってて、うん、で、最近重量でもやり始めるなんだよね。うん、でも、それはすごいなと思うのは、やっぱり、相手にして研究するから、うん、2場所くらい経つと、もうそれが封じられる、やり方が見つかって、あ、小兵と今、その大型の人の戦いが始まってるから、今はちょっと面白いかもしれない。はいはい、
なるほどね。
その前だと、ぶつかってこい、何が面白いのっていう。うん、力士、本当の力士の人に言わせると、押し相撲が一番大変なの。地味なんだけど、一番大変なことやってるのに盛り上がらないから悔しいっても確かにそうですね。
そうか、力も使うし。
うん、怪我もしないしね、押し相撲の方が。
そうかそうか。
うん、なんだけども、その小兵対その、だからなんていうの、大型化するとそうなっちゃうから、相撲つまんないとかなるんだけど、今、小兵が、だから4、5人パパって出てきたんで、ちょっと面白いのね。
じゃあそうなると、6場所ってどう思うんですか？
その問題もあるけどね。
ね、6場所、もう怪我しやすいじゃん。
しやすいっちゃしやすいけどね。
大島さんどうですか、6場所。
いや、だからね、
これ。出ないよね。まあね。だし、東北ないのどうなんだとか、
騒がせるんですよね。そうか。うん。俺は東京1場所を減らしてね、例えば東北場所、それこそさ、まあ、大震災
行こう、ね、仙台場所とかね。
やっぱ俺は、
北海道、青森
や。結構やっぱ東北出身も多いもん。当たり前で、だって北海道なんかもう歴代横綱の産地って言われたら、お前、大砲、北の海、千代の海、ことごとく北海道ですからね。北東にも俺も北海道出身なんだから。
うん。北勝ち
そう
です。
そうね。それから明治来て言えばさ、昔いたんだよ、映画にもらった、名寄岩とかさ。
名寄岩
ね。北海道出
身。名寄出身
なんだ。名寄岩ですよ。
なるほど、
ね。名寄岩物語って映画になっちゃったから。
ああ。だから情報の出方が気持ち悪いですね、二人も。出てきちゃいますね、やっぱりね。
いや、だからね、本当ね。
これは単純に技研の問題だからね。難しい問題だけどね。
知らないけどね。
まあ、あとは、現地で FM、トスコ FM
聞いたり。トスコ FM 聞いたり。いや、だから、楽しみ方って本当にたくさんあるんだなと思う。はい、だって、取り組み見てない人結構いるもん。表でだって中継見てる人とかいるのも現場にいるもうなんかそんなビール飲んでるのが、いいみたいなとか
完全に出来上がっちゃって
出来上がってるし、だって現場行ってるのもその出待ちしかもいない人とかもいるし、あとも外国の方本当に増えたね。
うん、ただね、これね、別に弁護するんじゃなくて、分からない気もないくはないんでね、うん、だマス席ってやっぱ楽しいからさ、
まあね、
あそこにね、親子連れとかね、友達として来ちゃってね、しかも酒飲んで出来上がっちゃうじゃない、うん、でそうするとね、相撲に興味がないんじゃなくて、その土俵上でね、この演じられてるってのが、遠目で見ててね、なんとなくの眺めて、それだけでも楽しめちゃうのよ。
なるほど、分かる分かる、だからもう、スタジアム行って野球見るみたいなこと
だよね。そう、だからもう、京都行って、この登山の奥行きね、俗に言う、その大文字焼きっていうのが、この遠くにちょっと見えてればもう満喫できてるわけよ。
うん、分かる。
ああ、京都の夜だ、ああ、酒もうめえな、みたいな。
うん、
そうい うこと。それも分からなくはない。
うん、
だからさ、その相撲を知らなくて行く場合に、楽しめなかったらどうしようと思っちゃうんだけど、そういうのでいいって思ってほしいよね。
う
ん、
そう
ですね。でも、お笑いでもそうじゃないです
か。全員面白くなってもいいじゃない
ですか。そうそう、ほんとそうだ
な。
そうだ、
両国の駅降りた瞬間にさ、人付きの人がプンと来ると、おっていう、おそれでいいじゃんみたいな、なんかそういうことなんだよね。
巡礼だな、もう
それ。俺ね、ちょっとまあ話、急いじゃうかもしれないけど、俺、久しぶりにこれで歌舞伎座に行ったの。で、歌舞伎座でね、柳田で沢の子頼みっていう演目見てたんだけど、一部がそれなんだよ。で、それが、まあ、原作、落語にもね、関係の深い、宇野の坊さんだから、だから、セリフも完全に、まあまあ、比較的現代のことで、まあ、昭和のことまで書かれてるから、全部聞き取れるし、何を言ってるか分かる。で、一部が終わりました。で、二部で猿之助が主演で、まあ、舞踊ショーになるわけだよ。
うん。
うん、で、舞踊ショーになるんだけど、そこで、雷の、要するに、神様ね、雷が出てくるんだけど、最後、そこにして、ガーンっていう、ドラが鳴って降りて、バカやろ。
どれも
ね、雷様がちゃんと出てくる。もういいから、
いいから、雷
様
が出てくる。俺が悪かったから。
若い、猿之助が出てくるよ。で、出てきて、で、その面を変えたりして、まあ、踊る。で、その歌いの人が、わーって出て、ここに鼓が入ってってやるんだけど、 はっきり言って9割何言ってるかわからない。うん、歌詞というかセリフは全然聞き取れない。聞き取れないけど楽しめるからね。
うんうん、なるほどね。
楽しめる。その映像
全部わかる必要ない。
そうだから、わかることだけ面白いって、わからないとかってあれね、違うんだよ。わからなくても楽しめるものは絶対楽しめる。だから日本の芸能ってそれになる
ね。あのね、全部わかろうとするとこうなっちゃうよ。
そうだね。うん、人間の終わりを意味する。
待て待て、お前これそれお前既読スルーしないと。お前そういうセリフは俺既読スルーしないからな。
正社員っていう漢字3文字が遠くなっちゃうってことですよね。
お前よ朝からずっと言ってさ、その日のやつをさまた放送で見るんだよ。
わかる。分かる。でもあれもしかしたら噛んでたんじゃないかなと思って俺見ちゃうもん、ね、
自分で言ったそのだからその期待はとか言った声が放送に乗ってた。
現場見ても
本当に似合
う。なるほどね。でも今日ここだけ語っておきたいこの一番っていうのをね、うん、おっしゃれば、う
ん、この一番俺でもね2階の一番前が見やすいんですよ、うん、2階席が一番前の席が見やすくて、うん、そこが好きなんだけど、うん、あのパッと見たらねたまり席あのね放送で見るとそっち側から見るとこっちがテレビだと、こっち側土俵があったらこっち側のここら辺のね、力士が出てくるここら辺の席が、うん、あの落語家が座ってる率が高いんですよ。東京版だとその、長谷さんが持ってる席があって、そこで見てくれって言って、あ今日誰々来てるなとか、これ誰師匠だみたいなこと。
面識ない人
だよ。知らねえなとみたいな。で、私が行った時に一番師匠がいたの。
龍天一番師匠。
会長がいて、あーと思って、うん、で、会長だと思って、うん、会長って。いや、こんな掛け声で、俺相撲も見やだけど落語も見やだけど、おい一番師匠だって。でもオーラって向こうもってやって、でそしたらなんか指差してるから、うん、なんだかパッと見たらこっちは崩落師匠がいたの。お崩落師匠がいたの。おいおい三波揃っちゃったよ。
立川代表
そしたらその日さ、あの、大場来るぞバスがあって、座布団が待ったのよ。で、うわーと思って、一場所どうかなと思ったら、一場所の後頭部に激突で、ね。まだその時会長じゃなかったんで、これから次会長だって言って、次期会長に何やってやるんだよ。で、一場所って本当に本戦法に
正解して
たの。これどういうリアクションを取るんだろうと、うん、怒るのかなと思って、うん、バンって当たって、バンって当たったやつをこう、座布団をおもろにこう持ち上げて、おいおい、みたいな感じ。
やってんのリアクション。
座布団のリアクションも本当に。
一番じゃねえじゃねえかよ。一番でしょ、それ。
違うでしょ。
え、いや、うまいってそういうことなんじゃない
の。いや、でもすぐ言ったもん、その話。
仕事があれでしょ、だから当たったさ、その上に座っちゃったんだよ。
うまいことも言ってないのに、一番飛んできちゃった
んだよ。山田君もいないのに、
最後飛んできちゃった。いや、あれを目撃できたら嬉しかった。
現場に行く楽しみ。
そう。
そういうことだよね。
なかなかないよ。
そうですね。
一番の後頭部に座布団って感動しなくて今後見れないよ。どの寄せに行っても見れない。
確かにそうなんだけど、
私がいたずらでやるほかない。
そうなんだけど、
その時は普通に怒られる。おいおいじゃない。
ぜひね、ドスコイ FM 聞きに行っていただければと思います、はい、またね、はい、次回出ていただいて、
は
い、
ぜひお話もうこれこの時間で月はないんだから、はい、ちょっとやりましょう。
そもそも
やりましょう。
どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ。
この俺はこっちが
こっちが
前見つかりだとか言って
出し上げいいよね。
じゃあね、あの分解して解説したらど
うぞ。そうだね。好きな技好きな決まり手
つぶねりってさみたいな入ったらどうなんだよ。もうもうこれ以上ちょっと分かった。皆さん竹島この人俺よりやんって言ってた。
そうですね。
もう知るし回ってた。ごめんなさい。
というわけで、じゃあ、知らぬ師匠何かお知らせあったら。
いや、全然興味ないっすよ。
あんまり浮かべたら、今回あるんで。
よかったら、Twitter フォローし
てないと。人生初の末広の酔い誓い出る。
おぉ あれで出ます、
はい、
であとこの人があの、キュレーターやってる渋谷ラグモンというのは、
はい、ありがとうございます、
出させてもらってますので、はい、それをお願いします、
ぜひお願いします、はい、ということで立川志賀の師匠でした、ありがとうございました。